さあ、というわけで、今回も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松です。
上田です。
はい、ということでですね、この番組は、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんに、調べてほしい、研究してほしいなという野望を持った番組となっております。
はい。
はい、ということで。キレがね、
はいはい、
こなれた感じでね、
はい、
キレよくやっておりますけど、
はい、
まあ、最近はね、人間病もやっぱりこう YouTube にも進出してますからね。
ありがとうございます、
はい、いや、ありがとうございますとかじゃないですけど、はい、いや、まあ、あっちの動画もね、
うん、
まあ、何度も見てくれてる人いますから、
お恥ずかしい限りですけども、
お恥ずかしい限りね。まあ、上田君なんかどっちかって言ったらこう晒すのはね、うん、僕は結構ユーストリームとかやってたんでね、
あ
れです
けど、
上田くんがこう姿晒すのは意外に新鮮だったみたいでね。
ああ、そうですね、は
い、
う
ん、ああ、これが上田くんかみたいなね。
まあまあまあまあ、まあ、
そんな声もちらほら上がってましたけれど、うん、ま
あ、ちょっとあの時はハーフパンツだったんで、
はいはいはいはい、
ちょっとね、傷が、足に傷がいっぱいあるんで、僕。
ああ、なるほど。
わんぱくなんで。
そうなんですか、
はい、
もうまだわんぱくなんですか。
まだわんぱくですね。
いや、なんだ、いや、まだ、いや、ごめんなさい、別に、うん、何のポイントもない話だったらもうすっ飛ばしていくんで。
まだわんぱくですよ。
あ、いや、だから、いや、まだわんぱくの話ポイントがないんだったらすっ飛ばしていきますんで、
すっ飛ばしましょうか、
すっ飛ばしましょうか、はい、ということでね、うん、まあ、お送りしていきたいと思いますが、
うん、
まあ、YouTube の方もね、はい、ぜひよろしくお願いしますということで、
はい、はい、
お便り早速来ているのでね、
あ、
紹介していきたいと思います。はい、は
い、
ラジオネームロックさん、
はいはい、
ね、69のロックさんですね、
うん、
コメント芽生え、いや、徳松さん、上田先生、こんにちは、ということでね、
はい、
こう、ライロジのね、芽生えマンのことを、ね、こう取り入れてくれてね、
はいはい、
もう全然ピンときてないですよね、もう、芽生えマンのこと完全に忘れてましたね。徳松さんにおかれましては、名古屋に帰郷後も無事に、コンビニ就職できたようで、おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。久しぶりにコンビニまつわることで悩みができてしまったので、お便りいたします。僕はコンビニ等の少額の買い物の時には基本的にレシートはいらない派なのですが、相変わらずコンビニの店員さんはマニュアル通りレシートを渡してこようとします。それは特に何も思わないのですが、ここで少々悩ましく思うのです。普通はコンビニのレシートというものは上にお釣りが載せられて手渡されるものですが、この場合僕はレシートの上からお釣りをつかみ取り、レシートは迷わず不要レシート入れに捨ててから立ち去ります。ところが少し気の利く店員さんの場合、レシートいりますかと聞いてくれるので、その場合、あ、いりませんと手で遮るジェスチャーをして断るのですが、せっかくもらったばかりのレシートを店員さんの目の前で捨てるという行為もなんだか気が引けますし、そうかと言って、せっかく差し出そうとしているレシートを手で遮っていりませんというのもなんだか申し訳ない気持ちになるのです。コンビニ店員さんはこのレシートの取り扱いとしてはどちらが望ましいでしょうか、教えてくださいませということでね。ありがとうございます。久しぶりにコンビニネタな感じがしますね。
そうです
ね。うん、はい、まあ、僕はね、基本的にあの東京のね、
はい、
ファミリーマートを辞めた後に、
はい、
まあ、ほぼタイムラグなしに地元のセブンイレブンに戻りましたけれど、
あ、は
あ
は
あ、まあ、本当に無事にね、
うん、
はい、まあ、コンビニ戻ったんで。
古巣でしょ、
フルスに戻ったみたいなね。
はんは
ん
は
ん。いや、そんな感じで、
うん、
なんか、うん、あれなんですよ、うん、いや、今なんか野球で例えと思ったんですけれど、なんかメジャーリーガーがねみたいな感じでね、
あ、
例えと思ったら、 あいつ違う球団行っちゃったなみたいなでちょっと迷っちゃってひるんだんでね、例えをやめたんですけど、
まあ、タイミングずれるとね、
はいはいはい、
言えないことっていっぱいありますから。
いや、まあ、そうですね、メジャーリーガー例えぐらいは別にタイミング見失っても言っていいと思うんですけれど、
うん、
まあ、あえてね、はい、
うん、
やめておきますけれど、
はい、
まあ、本当にね、まず一言言いたいのは、
うん、
もう本当その気持ちだけで十分ですと。
あ、はい、はんはんはん、
この気持ちさえあればもうレシート問題全部解決ですよ。 ね、いやそれはそうですよ、もう別にこんなの正解もクソもないわけですから、そもそもね。
なんか逆にこのメールがレシートみたいな感じなんだ、店員からすれば。
いや、なんか別にレシート例えできてるのか分かんないけど、
うん、
まあそうですね、お客さん側からのレシート、いや、どういうことなんだよ、だから結局。
で、読んで、
読んで、
う
ん、
レシート、不要レシート入れるようなもんでしょ、これ。
いや、どういうことですか、このお便りがってことですか。
そうそうそう。
いや、だからもうそうじゃない。徳
松君はこのメールを不要レシート入れに入れるの。
いやいや、だから入れないですよ。
入れない
の。やっぱりもう、このロックさんがこうやってお便りをくれる、そしてこうやってレシートのことをすごく考えてくれてるっていうのは、
うん、
やっぱりなんだろう、こう、そのもらったレシートを、
うん、
こう昔、好きな人からもらったラブレターと一緒に保管しとくぐらいの、それぐらいの扱いですね。思い出になってるぐらいですね。
もうすごい、すごいじゃないですか、それ。
うん、これ昔昔若い頃お父さんからもらったラブレターなのっつって、こう子供がうわーっつって、
うんうんうん、
その中にそのレシート1枚入ってるぐらいの、
うん、
もうそれぐらいの丁寧な扱いですね。
あ、
この
それが徳松君の理想の家族のイメージなんだ。
いや、なんなんだよ、なんだ、別にレシート関係なく俺のなんかお前現状が寂しい話になっちゃったじゃねえか。さすがに俺もそんな淡いもうイメージはしてないよ、家庭にね。
はいはいはい、
うん、まあまあまあそうですけど、まあとにかくレシートけど、やっぱり別にいつも言ってますけれど、
うん、
まあ、ここに何であの時放送局のリスナーさんも基本的にみんないい人ですから。
ああ、ですね。
はいはいはいはい、はい、うん、けどやっぱり勘違いしちゃいけないですけど、
はい、
やっぱ世の中に嫌な人が多いですから。
うん、まあ割合的にね。
割合の話ですよね。
そういうもんですよね。
割合の話ですけどね。
うんうん、
まあレシート問題ですけどね。
そう、レシート問題はまあね、なかなか解決するものではないですけど、
ないですよね。やっぱ時代とともに全然変わってきますしね。
ああ、
そうです
ね。
まあ、僕もコンビニ店員歴長いので、
はい、
やっぱもう本当にレシートなんて、まあ、実際は今でもそうなんですけど、
はいはい、
やっぱ僕らがその昔のコンビニの時代なんて、
うん、
もうまさにレシートなんてゴミですよね。
あーはーはーはー。
もう、いや、今でもまあ僕はそう思ってる人もいると思いますけど、
うん、
まあ、今僕の現役セブンイレブン店員がね、
うん、
やっぱレシートのことをゴミと呼んでしまうのは、
うん、
まあ、ちょっといささか時代に合ってないなと。
あ、
はい、
はあはあ、
はいはい、思いますので、
うん、
まあ、あくまでもデイリー山崎だった頃の僕の意見として言わせてもらいますけど、
でもレシートは、
まあ、はいはいはい、
ゴミとしても、あ、使えますからね。
ゴミとして使えるって、まあ、ゴミとしても扱えますよね、まあ、もちろん
ゴミにするんですか、ね、ゴミでも入れますか、うん、っていう意味のものですから。
いやいやいや、そんなに前提としてゴミ含んでないと思いますけどね。
しっかりしたものが欲しいなら領収書でって話なんで、
う
ん、
いや、何、もうついでになんかもう何、もうガム包んで渡しちゃうぐらいのね。
まあまあ、それでもあり。
いや、ありじゃないでしょ、
ね、うん。ありっちゃありですよ。
いや、なんかたまにこう、なんか紙なくてレシートでこうガム包んで捨てちゃうときとかありますけどね。なんか
ちょっと、ありますね、
ちょっとこう、ちょっと、なんかどっか切らないか不安になりますけどね。まあ、わかん、どうでもいいですけど。
まあ、わからないでもないですけど。
なんとなく。でも、はいはい、そんなにあるあるネタでもないんで。
でもなんか、なんだろう、レシートでね、ガムを包むときなんか、ちょっとざまあ見ろみたいな感覚ありません？
誰に対してなんですか？いや、僕わかんないんで、誰にざまあ見ろなんですか？
ペチャってやってやれみたいな、なんかないですか？
いや、あんまりそのなんかレシートを犯す感覚あんまないですけど、ね、
微量にあるんですけど。
あ、微量にあるんですか。それはやっぱりガムの包み紙の時は思わないのにっていうね。
そう、ないですけどね。まあ、
だからやっぱりやっちゃいけないことって感じるっていう、単純にそういうことなんじゃないですかね。
ああ、やっぱそうなんですかね。
なんかやっぱりレシートはだって そんな領収書ですから言ったら、
あはははは、あ、うん、そうかそうかそうか、うん、
それはダメですよね。あ、企業同士のね、うん、領収書発行した時にね、
うん、
そのがいきなり取引先の社長がそれにそれにガム包んで捨て出したら、まあまあ戦争ですよね。まあ、やっぱりやっちゃいけないっていう意味ででしょうけど、
そうですね、喧嘩上等になってしまう、
喧嘩上等になっちゃうね。
うん、あ、そっかそっか。
なんで、まあ、レシート事情も変わってきてるんですけど、
はい、
やっぱりその昔はもう本当にゴミだったんで、
うん、
あんま渡すっていう、まあ、これも語弊があるかもしれないですけど、
うん、
店員の僕としてもあんま渡すっていう意識なかったですし、
あ、店員さんとしてはやっぱりレシートなんかめんどくさいですか、やっぱり。
やっぱめんどくさいですね、このペーパーレスの時代にね、
うん、
何枚発行すんだよっていう話ですよね、1日にね。
あ、もう一つに一つですからね。
いや本当に
絶対に出てくるものですからね。
いや、そうなんですよ。あとこれどうしてもちょっと気になったんで、どうでもいいこと聞いていいですかね。
あ、いいですよ。
あの、なんかレシートって、あの、紙が最後の方なくなると、あの、両端が赤くなってるんですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ。
あ、全然ピンとこないんですか。
あ、ピンとは来ないですね。
あ、そうなんですか。
いや、まあ、それに当たる確率っていうのは少ないですから。
あ、そうか。よく考えたらそうですよね。もう、店員は死ぬほど見てますけど、
はい。
あ、お客さんとしてはそんなにあるあるじゃないんですね。
あるあるではないですね。
そう、あ、もう、じゃあすいません。その時点でもう感覚のズレありました。
今までそれに当たったことは、1回、2回あるのかなって話じゃないですか。
あ、けど見たことはあるんですね。その
両端が、いや、言われないと気づかないですね。
で、ちょっと両足があれ、赤くなってるのはもうレシートないですよっていう、まあ、印なんですけど、あれに当たった時ってどういう気持ちですかっていう、どうでもいい質問したかったんですけど、
あるあるじゃないんでね。あ、まあ、本当なんとも思わないですね。
なんとも思ってないですね。ごめんなさい、ごめんなさい、
うん、
なんとも思ってないです。いや、本当に、あの、なんだろう、本当素朴な疑問だったんです、コンビニ店員のね。なんとも思わないですよね、そんなの、別にね。
いやー、もし思うとしたら、
はいはいはい、
そうですね、そのレシートが企業間で取引されてる領収書ぐらいに思わないと、多分無理じゃないですか、
ね。あ、なるほどね、
うん、
それはね、企業間の領収書のなんか端っこ赤方、なんだこれとは思いますよね、なんか。
ちょっと汚いぞ、君ってなりますよね。
なんかのなんかかなって思いますけど、ああ、なんぼも思わない。いや、ごめんなさい、なんか、ちょっと当たり感が、を感じるのかなとか。
いや、ないないないないない。
いや、なんだよね。別にそこをそんなに強く否定する意味もよくわからんけど、ないないないないじゃないんだよね。あ、そ、まあまあ別にいいんです。これは血迷った質問なんで。
もう絶対ないと思います
よ。あ、本当ですか、うん、あ。ごめんなさい。まあどうでもいいんですけれど。うん、まあレシート、まあ僕としては、っていう話でしたっけ。あ、でも
ちょっと悪いことしたかな、今。
いやいや、別に大丈夫、大丈夫。いや、本当にあの、どうでもいい話なんで。
だから何にも楽しみのないコンビニの店員の中の、
いや違う違う、いや違う、そうやって誤解されるのも嫌なんで、いや別にコンビニ店員側も何も考えてないです、言うほど。
あ、本当？
いや、ただちょっとレシートの話って、多分一生でも今日ぐらいしかしないんで、
だってあれでしょ、コンビニの店員なんて、
はいはいはいはい、
客にあだ名つけるぐらいしか面白いことないんですよ。
いや、だから、いや、そんなことないですし。そんなことないですし、この前僕の今のお店の、オーナーさんが、
うん、
あの、コンビニの会を聞いて、
はい、
はい、ちょっと不機嫌でした、ね。はい、コンビニの店員なんて、つって言いすぎて。
だから、はい、それもあるからなんですけど、
はいはい、
今僕が、受けると思ってコンビニを差別するっていう
ね、まあ
ことやっちゃったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、気の迷いですから。
いやいや、安定した気の迷い方してますけどね、だいぶ、
はい
はい、まあまあいいんですけどね、コンビニの店員なんてそんなもんなんでね、
うん、
いや全然いいんですけれど、
うん、
まあ、レシートはね、基本的にやっぱり今、昔とやっぱ違うんですよ。
ああ、はははは。
あとよく最近あるのだと、当たりとかついてますよね。
あ、なんかありますね。
なんかね、割引券がビーンって出てきて、そうそう、おお、いつまで出るんだぐらい長いレシートみたいなね。
ありますね。
なんか、もう、こっから伸びるね、みたいなぐらい、ミヨーンって出てきちゃう時とかありますけど、だいたい時なんか引き換え券とかね。
あははは。
割引券とか、
うん、
はい、でまあその10円ぐらいだったらいらねえよって感じですけど、
うん、
最近なかなか侮れない引き換え券とかも出てきますから。
あ、そうなんだ。
で意外にね、侮れないわけですよ。
あ、
本当に捨てちゃっていいんですかこちらみたいなぐらいのものもたまにミョンと出てきますから。
あ、そういうのもあるとちょっとね、
そういう付加価値もありますし。
そうですね。
まあ、あとはとにかくもう責任問題の置いたくない時代ですので、やっぱりこの例えばまあ商品の返品とかでも、
そうですよね、
なんか昔はなんかぼんやりしてたというか、なんかお前本当にこの店で買ったやつかぐらいのでも、
うん、
めんどくせえから返品しちゃうぐらいのね。
そうだね、ちょっと凝縮く言えば、
はい、
その商品を買った時の確認書類だからね。
そうなんですよ。だからもう本当ちょっとしたものでも、うん、いやもう丸ボロから丸ボロライトに交換してでも、
うん、
レジと持ってますかっていう時代ですからね。
あーはーはーはー、
はいはい、
そうですね。ゴミでもあり。
そうなんですよ、
ですよね、
やっぱり領収書ですから。あーはー。なんでまあそこでね、例えば、
うん、
こっちで勝手にどうせこのお客さんいらないだろうなっていう空気を勝手に察知して渡さないとかすると後々問題になるんですよ。だからそのいりますかって言っていりませんって言ったらそれはもう交渉成立してるんですけど、なんかいらなそうだなっていうので渡さないと、例えばじゃあとその人がなんかこの商品がどうのこうのってなった時に、でもこの点お前そもそもレシートは俺に渡してねえんだぞっつって、なるわけですよ。
なりかねないですね。
なりかねないわけです。だからそのリスクをゼロにするためにはやっぱり今は、コンビニの教育としては 100% レシートはお渡しすると、そういう教育がね。
大変ですね、
はい、
めんどくさいね。
もう本当にコンビニもう今大変ですよ。
どうなる、どういう風にシステマチックになるのがコンビニ店員としては望ましいんですか。
やっぱり僕はね、ペーパーレス人間ですからね。
あーは
ー。どうなるのがいいんでしょうね。
スマホですか。
スマホですよね、やっぱし、
うん、データ送信ですか。
データ送信ですよね。
あ、
いや、いちいち確かにそれもめんどくさいですよね。
だから買った時に自動的に、まあ、
だからそう、レシート欲しい人、なんかレシート欲しいとかいうぐらい几帳面な人だったら、
うん、
なんかスマホにピッてああやって最近かざすとこあるじゃないですか。
はい。
なんかあれぐらいむしろやりたがりそうですよね、なんか。
ああですね、
まあけどスマホじゃなくてレシート欲しい人もまあいるでしょうからね。
そうか、
どうなんでしょうね。いやだからまあ店員として一番望ましいのは、
うん、
もう本当に僕こちらとしてもどっちでもいいんで、
うん、
で本当とりあえずもらってほしいですよ。もうその後別に目の前で捨てられても、
うん、
せっかく俺のあげたレシートが目の前でとか1ミリも思わないですから。それはもう最初に言っときますよ、
うん、
だからまずロックさんがそうやって言ってますけれど、
うん、
で全然そのなんだろう、そのレシートバッと手で、
うん、
まあ、けど無言で手でパッて遮られるのは、
うん、
全く何にも感じないって言ったら嘘になるかもしれないですけどね。
まあそうですよね。
それはちょっとなんかね、それはね別にそのいらないことに腹立つんじゃなくて、
うん、
やっぱりそのなんだろうな、こう、うん、なんだろうな、
まあそうですね、
うん、なんかこう
そうですね、対応
でしょうね。対応ですよね。なんかこう社交辞令というか、そういうなんだろう、うん、そういうことに対してのそのなんだろう、省エネ感にこうと諸作動の省エネ感に腹が立つって感じ、ね、うん、どっちかっていうとね。
まあ、基本的にはレシートいるかいらないかもうはっきりさせてほしいと、
はいはい、いや別にそんな気持ちもないですよ。もういやだから理想はもうパッてどっか捨ててほしいですし、
うん、
うん、いや最悪じゃあもう財布に入れちゃったとしても、
うん、
家で捨てればいいじゃないですか。
ああまあ
でそれはどうなんですか、ね、いやそれ僕今一線越えた気するんですけど。
あまあ、だからそれはもう店員さんの、は
い
は
い、のもう完全視点ですよね。
そうですね、はいはい、まあ、考え方ですから、
はいはい、
まあ、それは思っても全然いいんですけどね、思っ て, てもらっても
、もちろんその
店、
あ、そうなんです。だけどやっぱり店員さん
わがままだなとは思うんです
けど。いやいやいや、わがままだなって思うんでしょ結局。いやだったら教えてよ。なんでわがままではねえだろ別に。わがままってそういうことなの？
望むな
って思う。望むなってなんだよな、
うん、
いやだからなんかすごくなんだろう、だから本当にどっちでもいいじゃんって僕は思うんですよ、
うん、
の割にあのレシートにっていうものに対しての攻防戦、
うん、
ってやっぱある実際このように存在してると思うんですよね。
そうなんですよね。
あんなどうでもいいことが、
いやあれはもう店員客側もめんどくさいですよ、あのやり取りはね。だからなんとかしたいんですけど、
あとレシートあるある、レシート豆知識で、
うん、
あのレシートで爪磨くとピカピカになるらしいですよ。
本当ですか？
はいはいはいはい。
それやってみようかな今度って
。どっち側だったっけな。ピカピカ、いや僕もなんか暇、昔暇だったんでやっぱりピカピカになりました。
あ本当、
はいはい、
爪磨きとしても使えるんだ。
爪磨きとしてもレシートは使えますよ。
あ、はい、いいね、
はいはいはい。まあ、ちょっとね、あのレシートにひょっとしたらマイナスイメージしかないと思うんで、
うん、
ちょっとあの豆情報として今伝えましたけど、まあ、知識としてね、それでもやっぱり特にレシートの印象がものすごく良くなるってことはないですよね。
まあね。
まあそうですよね。
そんなもんね、
そんなもんね、うん、ちょっとピカピカになるって言われてもね、うん、別にピカピカじゃなくてもいいしね別にね。
あーはーはー、うん、あそうか、
はい、
だからレシートの、
うん、
存在価値をもっとあのみんながもう明確になればいいんだけどね。
まあそうですね、
もうしっかりと、
いや本当に、あと、うん、もうコンビニ店員からのお願いじゃないですけれど、
うん、
あの公共料金の時に、
うん、
あの控え、
はいはい、
持って帰るでしょあれ
ですね。
まあまあ、水道代、ガス代、電気代、電話代、まあ、いろいろありますけど、
はい、
あの時あのレシートみんな捨ててくんし、
うんうん、
あんまもらってくれないんですけど、
うん、
どっちかっつったらあっちの方が大切ですからね。
あっち？
あのレシート。
なんで？
いやいや、だからその払ったっていう証明になるのはあっちのレシートなんですよ。あくまでもま
あ
スタンプとか押すんで控えにはなるんですけれど、
うん、
本当の意味でその払ったっていう証明にならない場合もあるので。
おあ、だから本当コンビニに置いてね、
コンビニに置いてですけど、
はいはい、
いやだからもう本当に公共料金の控えっていうのは、
うん、
その紙とレシートがあって初めて成立するものですから、レシートもぜひ お持ち帰りくださいと。
あ、へ、
まあ、この場を、ね、借りてお伝えしたいですけどね、まあ、
あもうこの件に関してはもうコンビニの店員側の、
はい
はい、まあ、コンビニ側の、
はい、
考えの方がもう合ってるわけで、
うん、
基本的にはね、
まあ、
だからレシートいるいらないっていうのは お客が考えること で、ね、考えるというか、
うん、やっぱそうなんですよね、うん、
思いなだけなんで、
だから渡す渡さないっていう権利がもはやもう今コンビニ店員にないと言っても過言ではないですね。
あーはーはー、
はいはいはい、その気遣いがもうできない時代に突入したと。
突入したの？
突入しましたね。本当にあの2009年あたりから。あ、
そういうことか、はい、前あのアステカカレンダーの、
はいはいはい、
あの新時代ってそういうことか。
いや、なんでだよ、なんでマヤはお前そんなくだらねえことをお前予想したんだ、お前あれ。違うよ。
レシート時代に。
レシート時代って何なんだそれ。
すごいね、マヤカレンダー。
いや、マヤカレンダー。
アステカカレンダー。
アステカカレンダーはなんかもっとすごい、なんか、あれだよ。なんかもっとすごい地球の破滅とかそういうこと予想してんだよ、お前。レシート時代の突入はお前、マヤレシートのことなんて知らないよ。
そうなの？
うん、いや知らないけど、マヤって言ってるのも俺よくわかんないし、俺小林マヤぐらいしかわかんないから俺。
ああ
じゃないんだよ、だからなんで俺はボケちゃダメなんだよ。なんで俺はボケちゃダメなんだよ、お前
ね、なんでボケちゃダメなんだろう、ね、
いや、なんでじゃないよ、別に。いいんだよ、別に。
面白いよね、人間って。ボケちゃダメな人間がいるっていう。
いやいや、別にダメな人間ではないよ、別に。うん、なんだよ、突っ込まんねえだけじゃねえか、お前。
なんでお前ボケるんだっていう目に何度も会ってきたでしょ。
何度も目に会ってきたの？
会ってきたでしょ。
いや、僕がね、いや、僕は会ってきました。今こうして。
僕は一度もないよ。
一度もないんだ。
うん。
あ、本当。
なぜかね。
いいね。
いいでしょ
う。いいでしょうじゃなくて。いや、そんな話じゃなくて。
だから楽しいよ。
レシートね。楽しいよじゃないんだよ。意外にツッコミ不足みたいな話昔してたじゃねえか。
うん、そうだね。
いねえな、みたいな。
そう、ツッコミいないね。
なんなら俺がやってるよ、お前。いねえとき、つってたじゃねえか。
そう、ツッコミ不足で悩んでるんですよ。いいね、この話はまあいつかしたいですよ。
まあ、いつかしたいじゃなくて、まあ、そんな話はいいんですけど、
うん、
いや、だからレシートだから、そう時代突入、レシート時代に突入したのね。
レシート時代に突入した。
したので、うん、あんまり、まあ、もう本当にお客さん側で全部やってほしいと。けど、うんうん、もうこれだけはやっぱり、そうですね、もう、あんまりこっちがそういう権利をお客様に全部押し付けるのもやっぱ悪いんで、まあ一回渡したものをどんだけ残酷に扱ってもこれはもういいっていうルールでいいんじゃないですかね、やっぱり。
ああ、まあそれさえしてもらえればっていうところはありますからね。
もう極端な話、レシートもらった瞬間に、もうこうレシートをもう細かくビリビリビリって破って、パーってやって、あはははっつっても。終わりだっつってもいいですよ、もう極端な話でね。どれぐらい雑に扱ってもいいです。
なんか新時代っぽい、ね、
新時代っぽいでしょ、なんか前の時代から新時代にこう乗り切れなかった人のリアクションですよね。はい、もうそれぐらいの対応してもいいですけど、
ただね、もうこれはちょっと草の根運動でやってってもどうにもならないので、
なるほどね、
一人一人がちょっとずつね、こうレシートに対しての
どうですよ、
考え方
を持ってく
る対応の仕方はいいですけど、
いや本当に、いやだからね、あのロクさんはもう本当に何だろう、100点というよりは120点なんで、もう全然な、多分何にもレシートに対して、多分店員に何にも不快感与えてないと思いますし、だから僕はやっぱりこの問題でその最初にも言った、何でしたっけ、こう、ああいうの、なんていうんですかね、こう気遣い、
はいはい、
気遣い、省エネ病ですよね。気遣いの省エネ病みたいなとこありますよ。やっぱりその、なんだろう、別にレシート、 ポンって入れるぐらい腹立たないから、
うん、
なんかこう手でパッて遮られたりするとね、
うんうん、
やっぱ腹立ったりもしますから、
で国会で決めるべきですよこれは。
いやいや、そんなとこまでいいですけど、持ち上げなくても。いや
本当に本当にそう思いましたよ僕は。
領収書ですからね、
うん、レシートを、
うん、
もう義務化する
もらうことをね。
あ、そうそうそうそう。
あ、だからもうあの教育納税、
うん、
何でしたっけ、労働か、労働教育納税レシート、レシートっていう、ね、
あはは、
国民の四大義務にした方がいいですね。
教育、労働、
納税、
納税、
レシート受け取り、
レシート受け取り、
はいはい、レシート受け取り。でもう公民の教科書に早く入れてほしいですよね。
4本柱になるわけですね。4
本柱になってね、
うんうんうん、
もう4大義務です国民の。
でも本当にね、そうしないとね、
うん、
この問題多分尽きないと思うので。
そうなんですよね。だからまあ、うん、本当にそういうロックさんみたいな人が全員にそういう人間であればこんな問題起きないんですけど、
はいはいはい、
やっぱりこうそういう人の何だろう、気遣いとかできなかったり、うん、その物事を考えない人には、
うん、
やっぱりこうルールが必要になっちゃうんですよね。
まあ、
法
律、ね、
法律が必要になっちゃうんですよ。
そうそうそうそう、
まあ、そういう意味でまあ申し訳ないですけど、レシート受け取りの義務化、
うん、
まあ、こちらをまあ私どもとしては国会の方に提出させていただきたいなと。
そうですね、
はい、
そうちょっとこう法案で、
いやそんなお話なの本当に、
決めてほしいですね。
いやいや、法案としてとか言い出したけど、そんなに重い話なのこれ。
で回り回って大きい問題、犯罪に関わってきますので。
例えば何なんだよ、だから。
え、例えば、
例えばレシートから起きるなんか犯罪って何なんだよ。
レシートお持ちですかって言われるじゃないですか、
うん、
なんかあった時に、
はいはいはいはい、
この商品なんたらって、
うん、
なんかイチャモンつけてきた客に対してね。
なるほどね、はいはいはい、うん、
いやレシート持ってねえよ、
うん、
いやレシートがないと、
うん、
ちょっとどうすることもできない
です。できないと、まあ、例えばよくある状況だと、このタバコワンカートン返品しろよみたいなこともあるらしいですからね。そうそう
そう、ありますよね、う
ん、はいはい、どっから持ってきたタバコが分かんないね、
うん、
タバコの場合でもあったりしますから、
ね、5分前に買ったばっかりだろ
う。なるほど、はいはいはいはいはい、
いやでもレシートがないと、
うん、あ、なるほどね、うん、でもなんなら店員さんもその5分前だから覚えてんのにね。
そうそうそうそ う, そう、
ああ、けどレシートがないとなんてちょっと融通が効かない感じで、
お前5分前の客の顔も忘れたのか。
なるほど、なるなるなる、
いや
なる
なる、そう申されましても、
しても
うるせえ、こっち来い
だ、
首襟、後ろの襟つかまる入れてね、
あ、怖い怖い怖い怖い、
引きずられるわけですよ。
うわ怖いわ、まあ、レシート渡さなかっただけの話ですよこれ。
そうですよ、はい、発端はね、
発端はね、けどこう、おいこっち来いっつって、
うん、こっち来いっつって外に連れてかれて、
はい、で、はいはい、
ゴミ箱の前立たされて、
はいはいはい、
さっき俺が捨てたレシートお前探せ。
うわ怖いな、ありそうだな、なんか。
お
う、
お前がやれ
って、お前がやれとか言って。うわぁ、やだやだ、もう聞きたくもない、もう。
なんでだよってはならないですよね、コンビニ店員多分ね、その時。
ああ、そうなんだ。
はいとか言って。
はいってなるんだ。
カサカサ、
口で探せとか言って。
お前何手使ってんだってなりますよ、ね、
なる
とき ね,
ね、
うん、
ほいっつってね。
ありましたって
なるっつって嫌な時代だよ、だからほん
と。でありましたって言ったのに、
なんだよ、
従順だから分
からず、うん、
多分、うん、顔面にパンチされます、
ね、なんだよ、なんなんそのむごい、ただむごい話は、なんなんだお前。
その時さっき買ったタバコ口に加えてますよ。
いや、どういうことだ。ぐれちゃってね、もう、
そうそうそう、
高校生アルバイトだったんだけどね、
うん、
ぐれちゃってその返品された丸ボロ全部吸い出しちゃってね、
はいっつってね。
なんでだから、何まだ加えてんだよ、お前。もういいよ、お前。口で探さなくて、お前。
その後はもう報復ですよ。
ああ、逆にね。
うん。
うん。いや、だから、いや、まあけど、まあ、それがね、うん、いや、だから今こうやって逆っぽく話してるじゃないですか。
うん。
なんかもう最近って、怒るからね。
そうそうそうそう。
ギャグで言ってたら。
うん。
ギャグで言ってた次の日、目覚ましテレビでやってるからね。
そうそうそうそう。
いや、怖い。
決してならないとは
言い切れ
ないですから。
だから、
うん。
だから、もし、
うん、
明日コンビニで、口でレシートを探してる店員を見ても、絶対笑っちゃダメです。タイミングとしては悪いですけど。絶対笑っちゃダメですからね。
そうそうそうそう。
別に今これはあり得ることを言ってますから、
ね、レシートごときでこんなことになるんですよ、
う
ん、
そう
で理由は何でもいいから、
理由は何でもそうなんですよ、もう本当結局そういうことですけどね、
うん、
もう理由何でもいいからっていうところなんですよ、
何でもいいんですよ理由なんて、
うん、
だからもう本当にね安倍総理
いやでね、国会の人なんですよ、なんか質問するんですか、今から、安倍総理、
安倍総理、ちょっとね、
はいはいはい、
マニフェスト、
一
個加えないと、
絶対当選しねえよ、お前、
自民党やばいです
よ、いやいや、お前、その法案、お前、掲げ出した自民党のがやべえよ、お前、なんか、レシートがどうのこうの言ったら、お前、本当にお前、国民としては、お前、不安でたまらんわ、お前。
いや僕だったら、
あ逆に好感
すごいとこに気がつくなと思いますけどね。
あ逆に好感持つかもしれないですね、なんかその、
うん、
あなるほどね。
なんていう感覚なんだと思いますけどね。
いや、だから、あんまりよくは思ってねえじゃねえか、なんていう感覚なんだ、
怖いわとすら思う、
怖いわとすら思うけど、まあ、けどそれぐらいのね、
はい、
こと知ってんだってなったら見直しますよね。
そうですね。
だってあそこら辺の人みんなカップヌードルが300円ぐらいだと思ってるんでしょ、なんか。
あーでしょうね、なんかちょっと
一回なんか麻生総理がなんか、う
ん、なんか言ってましたね、
カップヌードルならなんか値段知ってるんじゃないですかって言って、うーんっつって噛んで、もう300円ぐらいじゃないですかって、ね、麻生さんとしてだいぶ下に言ったつもりだったんでしょうけどね。
あ
ーうーん、なんかこう庶民感をここで変にね、
うん、
500円とか言って、
うん、
こう間抜けと言われたらね、
うん、
困るって、だいぶ下目に言ったんですけどね。
あ
それでも300円つっちゃった。
まあ僕300円許せなくないですけど
いやまあまあ豪華なカップ麺だったらそんなもん最近しますしね。
ああ、うん、そうですね、
実際何円つったか忘れましたけど、
うんうん、
まあだからレシート問題に関しては、
うん、
まあどう、まあ、法案に通すというね、ちょっともう病院専門外ということで、
そうそうそう、行政
の方にちょっと人間国会の方でね、
あの、
う
ん、え？
いやいやいや、人間国会の方に。
そんなもんもできるの？
そんなもんもっていうか。
僕たちそんなもんも
できる。ええ、僕らがじゃなくて、ごめんなさい、人間国会は今の国会のことですね、あれ。
うん。
あ、そうです。じゃあ、いいです。じゃあ、今の国会の方に回しましょう。
なんかそういう、なんか、個人政府みたいなこと言ってると、なんか
。そうですね、なんか。
遊びが過ぎるかもしれないから、ね。
私、本日より、新内閣総理大臣になりました、つってね。あの人みたいになっちゃいますからね、あの一時期僕が凝ってたね、はい、名前忘れちゃいましたけどね、田中真紀子じゃないです、あの小説家のさ、なんかいたじゃないですか、なんとか恭平っていう人いたじゃない
ですか。ああ、坂口恭平
みたいなね、
は
はは は、はい、急に私が今日から総理大臣ですとか言って余った土地は僕のものですとか言い出して、ね最近見ないですけどね。
まあ面白い
ですけどね。面白いです。面白いですよね。あれ誰のものでもないんですよ。つってね、だから僕のものでいいですかみたいなこと言ってました、ね。かっこいいなっつってね。まあまあまあまあ、じゃあこれはちょっと行政側に回すということで。
そうですね。まあ病院人間病院としては、
では
その個人として、コンビニ、あと店員。
うん、
に対してのこう対応ですね。
そうですね、
に対してこう、まあ、うまくやるしかないので今の
ところ。ってことはこれは病気じゃないってことなんですよね。だから
これは病気にはならないんですよね。あ、
そうなんですか。
これはねしょうがないんで、システムが確立されてない以上。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
いやだからさっき僕はさっきずっとしつこく言ってる、あの気遣いに対しての省エネ病じゃないですか、うん、大丈夫ですよ。なんか僕のせいでなんか病んじゃったとかじゃないですよ、
ね、気遣いに対しての省エネ病ではないですね。
あ、ではないんですね、
うん、だとしたら、まあ、ちょっとかわいそうな部分あるのでまだ。
あ、そうですか。わかりました。じゃあ、まあ、ちょっとロクさん、まあ、ちょっとレシート
もわからないのでね、その人もレシートが義務っていうことを知らないのでね。
まあそうですね、
うん、だからそうわからない以上、
うん、
うん、そのレシートに対してねちょっと存在になってもね、それちょっと、まあね、お前おかしいだろうって言われてもかわいそうですから
ね。はい、
うん、
じゃあ、まあ、とにかくレシートはなるべく、まあ、もらってあげてくださいと。
そうそうそうそう。
で、まあ、もらったからにはどんだけ存在に扱おうとご自由にどうぞということで。
でコンビニ独自でそういうポップ作るのもいいんじゃないですか。
ああそう。まあどういう言い草で言えばいいのかもちょっとね、なんか変なキャッチフレーズ作っちゃうのも変ですしね。なんかもらった瞬間からあなたの自由とか、 なんかそんな変に語られてもね、なんかあれですし、
だからそこはねポップいろいろ作ったりするんでしょ。
あ、そうです。まあまあまあポップ最近ね、もうポップも作んないとダメですからね、コンビニで。
ああ、逆に。ああ、そうですね。
なんかもうねえ、
めんどくさそうですね。なんか
いや、めんどくさいでしょうね、そら。
でもそう、まあだからそのレシートはそうですね、レシートが一番今早急に作った方がいいんじゃないですか。ポップ
をね、
うん、
なるほどね。ハムカツサンドのポップより先にね、
うん、
レシートのポップ作ってた方がいいですかね。
一番なんか面倒くさいなっていう問題になるものの一つかもしれないので、
そうですね、なんかそのああいうなんかそのこちらのレジは今使用できませんとか、
はいはい、
ああいう表示だけ妙に無機質な感じしますからね。
あーはーは
ー、もっとああいうところになんかこうデコレーションしてった方がいいかもしれないですね。したらなんか舐めてんのかとか言われそうだしな。結局絡まれるんだよね。
あ、そっか、
うん、
もう何やってもどうせ絡まれるんだ。
何やってもね絡まれる気もしますね、ちょっと。
あ、やっぱりだからもう、やっぱりコンビニカーストなんで
しょ
うね。
いやいや本当に、
うん、
なんか根本的な問題な気がしてしょうがないんで、
かわ
い
そすぎるよ。か
わいそすぎるよ本当に、
本当に。
いやだからロックさんみたいなこうお便りが来ることがもう本当救いですと。
あ、
いうことでね、次のお便りやっていいでしょうか。
そうですね、もうこれもしょうがないんで。
あ、しょうがないですか。
うん、
はい、ね、じゃあもう今回病名が出なかったということですね。
病気じゃないんですからね。
あ、そうなんですか。意外ですね。いや僕はちゃんともうちょっと今後研究してたらちゃんと病原菌が出ると思いますけどね。
ねえよ。
なんだよ、まあ、ねえよじゃねえんだよ、まあ。それ雑な感じねえよじゃねえんだよ。
一回使ってみたかった。
ああ、使ってみたかったんだ。わ、
うん、
かりました。
ないないないないない
ない。ない。いやいや、だから今後機会があったらまたね、
うん、
病原菌をちょっと調べてみたいと思いますが、
うん、
次のお便りいきたいと思います。
あ、あえてもう、
ああ最後に、
そうだね。あえてね、
ノクさんもその方がスッキリするかもしれないですよ。
うん、そうですね、レシートがゴミだった場合の話ですけど、
はい、あ、はいはい、
その人にとって ね、
あ、その人にとってね、
うんうん、レシートがゴミだった
場合、その人にレシートがゴミだった場合、うん、
レシートがゴミにもかかわらず、
うん、
ゴミ箱に捨てない病ですね。
あ、いいじゃないですかそれ、
うん、
その病名いいじゃないですか、その人にとってね、
そうそうそう
そ
う、
その人にとってレシートがゴミなのにゴミ箱に捨てない病ですよね。
そうそうそうそう、
あ、いいじゃないですかそれ、なんか、
う
ん、
あえて言うなら、
あえて言うならばね、
うん、
じゃあまあ今週もしこれ以降病気が出なかったら今回のタイトルはそれですね、その人にとってレシートがゴミなのにゴミ箱に捨てない病っていうね。あ、いいですねそれ、
はいはい、
なんか最終的なとこまでいざなえてる感じがいいですね、なんか
一応導き出せてる
感じが、なんかそう、もう病名の中で完結しちゃってる感がいいですね。
あ、
いい、素晴らしいですね。
あ、よかったよかった。
じゃあ六さん、そういうことでお願いしますと、うん、いうことで、はい、では次のお便りはですね、文子さん、
うん、
はい、久しぶりですね、男らしさ募集コーナー宛てっていうことでね、
あはは、
この男らしさをこれから募集してきますってね、言ってましたから、
あはは、言って
ました、ね、こんなコーナーがなかったら他のお便りに行ってくださいって書いてありますけどね。いや、そんなことないですよ、やっぱ僕らで言ったわけですから、
う
ん、
そうそうそう、
もう男らしさ募集のコーナーおっす、どんどんってね。さあ、おなじみの始まりましたけれど、上田さん、徳松さん、こんにちは、文子と申します、うん、男らしさについて、募集されていたのでお便り送ります。私が考える男らしさはいろいろありますが、一番男らしいと思うのはありきたりですけれど、いざという時に頼れる人です。普段は自分で何とか頑張れるので、普段は見守ってるくらいの方がかっこいいと思います。ということで、上田先生、徳ナースさん助けてください。最近上司が異動して新しい上司に変わったのですが、激しい独り言、深いため息、5分に1度の舌打ちをしてきます。独り言、ため息まではなんとか我慢できるのですが、朝8時半から1日中ずっと舌打ち攻撃をされると、自分に対しての舌打ちでなくても不快な気持ちになります。上司の場合は移動して慣れない場所であったふたしているのと、単純に癖なのだと思うのですが、舌打ちも男らしさの一つなのでしょうか。周りのみんなが気になっているので、面白おかしく解決できるようにこの状況に病名をつけていただけないでしょうか。人間病院の病名がついたら、そっか、それじゃあ仕方ないなと思えるような気がします。男らしさの発揮よろしくお願いします、
はい、
処分失礼しましたということでね、
はいはい、
あ、ごめんなさい、まだあります。複数番組のポッドキャスト、YouTube 更新とお忙しくお疲れと思いますが、今後も面白い番組の配信楽しみにしておりますということでね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はいはい、ということでね、うん、素晴らしいお便りいただきましたが、
はいはい、
ね、
舌打ち、
舌打ち、まあ、舌打ちに男らしさ、間違ったですけどね、間違った、まあ、もしくは本当の舌打ちに男らしさ成分が入っているのか、まあ、それはとりあえずちょっとこうね、
うん、
まあ、考えていくとして、
うん、
まあ、やっぱ男らしさというのは、うん、やっぱいざという時に頼れる人ということですね。
い
やけど、
なんだろうね。
あ、そうですか。いやけど、なんかすごく、普段は自分でなんとか頑張れますのでっていうね。
僕はね、うん、
はい、
ちょっと違うんですよね。
あ、違うんですか。
はい。その、だから、いわゆる有事の時に、こう、
はいはいはい、
とす、うん、動けるのが男みたいなね。
いや、なんか、それは僕、だって、その、常にみたいな感じだと、
はい、
なんか、あ、まあ、大変だなって思いますけど、
はいはい、
もう、なんならもう、文子さんも、普段は自分でなんとか頑張れるって言ってるぐらいですから、素晴らしい方ですよね。
素晴らしいですね。
で、普段はもう見守ってくれてるぐらいでいいと。
あ、
ちょっとから、ちょっと遠目から薄めで微笑みながら眺めてるぐらいでいいと。
あは
ん
は
ん
は
ん、はいはいはい、まあ、そんなことは言ってないですけれど、
ちょっと私事ですけども、
あ、はいはい、全然構わ
ないですけど、僕にはお姉ちゃんがいまして、
あ、はいはい、なるほど、はいはい、
ね、
お姉ちゃんね、
6つ離れたお姉ちゃん、
なんて言うのかも迷いますけどね、お姉ちゃんのこと、ね、
あ、僕はね、もう、
はいはいはい、
お姉ちゃん、お父さん、お母さんってもう人に言うことにした。
いやいや、まあ、いや、まあ、けど、その、大、いや、家で呼ぶ分にはもういいですけど、
うん、
やっぱなんか大人じゃないですか。
うん、ふん
ふ
ん、
だから、第三者に言うときは、
うん、
未だにやっぱこう、父、母とか、 にした方がいいのかなとか迷いますけど、
うんうんうん、もう僕いいんですよもう。
もうごめんなさい、
うん、
お姉ちゃん、
ね、もう普段呼んでる呼び名でも呼ぼうかな
って、まあ、姉っつってもね変ですね、
うん、それを僕に分からせてくれたのが、
はい、
宮川大輔さんなんですけどね。
いやいや尊敬してるんだよねだから。宮川大輔さんお姉ちゃんって言ってますよね。
そうそう、お母さん
お母さん
とか言ってましたから、うん、あいいなと思って、
あいいなと思ってこう取り入れてるわけですね、
うん、もうそうしようと思って、
はい、ごめんなさい、うん、すいません、
僕にはお姉ちゃんがいましてね、
お姉ちゃんがいまして
僕のお姉ちゃん、
はい、
まあ作文のタイトルつけるとしたら、
あ僕のお姉ちゃん、
うん、うん、僕のお姉ちゃんは、
はい、
普段見守ってくれてないんですよ。
どういうことですか、そのお姉ちゃんがってことですか。
そうそうそうそう、
あ、はいはいはい、
僕のことをね、
ああ普段は見守ってくれてないと、はい、
まあ、あんま興味ないのかな僕のことが。
あそうなんですか、
だからまあ自分で精一杯っていうのもあるけど、
うん、なるほどね、うん、まあまあまあ、
全然見守ってくれてないんですよ、
まあ、お姉さんは女ですしね、しかも、
はい、あまあね、
まあまあまあまあいいです、はい、
ただ
、はい、
何かあった時に、
うん、
誰よりも、
はいはいはい、
一番早く駆けつけてくれるのがお姉ちゃんなんで。
いやいや、いい話じゃないですか。
いつも。
いつもね。
どんな時も。
あ、そうなんですか。
これ本当に。
いい話じゃないですか。
さっき有事の時にって言いましたけど、はい、
本当にね。
僕にとって、有事の時に、
はい、
今まで本当に振り返っても一番早く駆けつけてくれてるのがお姉ちゃんなんですよ。
いいじゃないですか。
だから僕にとってはそれ男らしさではなく、
はいはい、何なんですか、
お姉ちゃんらしさなんですよ、ね、
いやいや知らんわお前、
うん、
でそこはお前自分の中でうまいことお前男らしさに変換しろよお前。
いや
何その女立場みたいになっちゃってる。それ
でそこそのねナンバーワン、僕の中でのナンバーワン。
いやそれはたまたまその常連君がそうだったからでしょ。そんなの
駆けつけランキングナンバーワン、
駆けつけランキングって何なんだ。
そのナンバーワンをこうで、ポールポジションですわね。
いやもうギリギリのね、もう、
そうそうそう、
もう放課休憩時間にサッカーのグラウンドを取りに、もう、飯食いながら、もう、ドアの前に立ってるぐらい、もういいポジションで、うん、もう待ってくれてるわけだ、
うん、そう、そのポールポジションが入れ替わったことは、僕の中で一度もないんで、
いや、それはいい話なんですけど、
うん、
いや、じゃあ、単純にじゃあ、分かりました、じゃあ、それはお姉ちゃんらしさと変換してもいいですけど、じゃあ逆にですよ、
うん、
まあ、別にこれお姉ちゃんと弟の話じゃないんであれですけど、
うん、
そのじゃあお姉ちゃんが何かしらこう有事にね、会った時に、
うん、
常連君はちゃんといち早く駆けつけてあげるわけですか。ちゃんとそれは逆にね、そう当然してもらってるわけですから。
僕はお姉ちゃんじゃないので。
いやいや、だからじゃあ、いや、それ、勝手にそのお姉ちゃんらしさって決めてるだけで、
うん、
いや、お姉ちゃんじゃないのでとかじゃないんですよ。
なんか、お姉ちゃんらしく、はいはいはい、お姉ちゃんらしさ、
う
ん、
あ、はいはいはい、
僕はないですけど、
あ、はいはいはい、
僕なりの僕らしさで、
はいはいはいはい、
駆けつけはしますけど、
ああ、そうなんですか。いや、はい、それが男らしさなんじゃないですか。
遅いって言われたことありますけど、ね、
遅いって、なんか男らしくねえ話だな、なんかさっきから。遅いとか言われちゃったんだ、
うん、
本当。
もう終わったからとか
ありますけど、もう終わったから、さすがお姉ちゃんしっかりしてるね、なんか、
うんうん、
いやだからなるほど。じゃあ上田君のこの文庫さんが言うところの男らしさっていうのが、
うん、
意外に上田君の中ではそのお姉ちゃんらしさであるっていうことですね。
そう、お姉ちゃんがいたから、
うん、
だからそのいざとなった時にっていう時は僕の中ではもうお姉ちゃんが思う
かも。いやだから別に、なんだよお前、なんだよ俺初めて使うから使い慣れてねえけど、シスコンかよお前、なんか。
いや本当にそんなんじゃないんですけど。
いやそんなんじゃないけどね。
でもお姉ちゃんが本当に
頼りになるんだね。
めちゃくちゃ頼りになる。
あ、そうなんですか。
なってたなと思って。
あ、まあまあそれはね、まあ、ちょっと年もね、うん、離れてますからね、
余計ちょっとこういざという時にっていうことに限定して考えると、もう男とか関係ないんですよね僕の中では。
いやいや、うーん、
うん、
そうですかね。
そうなんですよ。
だからこのいざという時になんかっていうのは頼れる人っていうのはやっぱり男らしさっていうのはやっぱ男限定であるってことですね。だからその、うんうん、なんかそこにあまり限定されることではないということでいいでしょうか。
そうだね。例えば、うん、その、はいはいはい、女の人の力でもできるようなことがあったとして、ね、それ、まあ、力ですよ、パワーですよ。だからそのパワーで考えると、その女の人でもできることを男の人はまあ当然できるじゃないですか、力で言えばね、はいはい、
力的な作業で言えばね、
うん、はい、でそれを、うん、男らしさと言っちゃいけないんですよ。
分
かりますかね。
なんか、なんとなく、はいはいはい、
だから例えば、握力、
はいはいはい、
30キロあるとして、
はいはい、
ね、まあ、30キロぐらいなら女の人でもあったりするので、
うん、
ね、
まあ、あんまり握力のなんか忘れちゃいましたけどね、そのどれぐらいでしたっけ、
まあ、20でいいですわ、20で、はい、
まあ、まあ、
握力20キロでできることを、
はい、
男らしさって言っちゃいけないんですよ。
ああ、なるほど。まあ、多分握力20キロって男らしくないと思いますけど。
なんか男だったら、
まあまあ、はいはいはい。
50からですよね。
ああ、そういうことですね。そうそうそうそう。
でももしかしたら、50の女子もいるかもしれないので、だって100とかね。そこからが男らしさになってくると思うので。
ああ、だからもうすごい選ばれしいことなんだね、やっぱ男らしさってね、なんか。うん、
で例えば、そうですね、いざという時に頼れる人、うん、まあ、例えば、いち早く駆けつけないといけない場合があったとして、その時に、そうですね、100メーター、そうですね、だから、地球上で男らしいと言えるのは、ウサイン・ボルトぐらいじゃないですか。
いや、だから、いや、そんなに限定された話じゃないし、
ね、
いや、そんなに。うん、そんな状況ないし、さっきから何よ、握力 100を要求される場面で何、ちょっと悪い、どうしてもごめん、ちょっとこのリンゴを握りつぶしてくれるとかないだろ別に。お前、いや別にそんなことじゃないでしょ別に、
うん、
なんかごめん、なんか あっちの先までその9秒台で走り切ってくれるとかないから、
うん、
別にいいんですよ、ちょっと早く駆けつけてくれれば、別に12秒じゃねえ、12秒でも早いわ、なんか15秒でもいいんですよ、15秒台
で。男らしさというものは、ね、
もっと限定されてんだ、
動物としてのオス、
うん、
としての、
うん、
こう、なんていうのかな、体力とか、
うん、
オスとしてのね、
うんうん、
オスらしさの。
うん、
だからそのだから要するに女性と比較した時の差分、
はいはいはい、
それが男らしさなんですよ。
あ、なんかそれなんかまさに古い男らしさのような気もしますけどね。
でも古かろうがなんだろうがね、動物的に考えると、動物学的に考えると、
考えるとやっぱそのやっぱ男で体力的な部分が多くなってくるってことですかね。
まあそうでしょうね。
うーん、
じゃないと何が男らしいんですか。僕にはお姉ちゃんがいるんで。
いや、何なんだ、だからさっきから、
うん、
お姉ちゃんなんかあれだ、邪魔だな、なんか
邪魔ですよ、こういうことを考えるときは。
だからもう世界記録保持者ぐらいじゃないとなんか男らしいって言えないみたいな感じですもんね、それだと。
まあそうでしょうね。
あ、そうなんですか。僕はなんかすごい、
だからそういう以外にもなんか細かいところで、
うん、
あの女性と違う部分、
うん、
女性より、まあ、うん、勝ってる部分が男にはあるので。
なんか、うん、そうなんですかね、
うん、例えばテニスで錦織圭君いるけど、
はいはいはいはい、
エアー系できるのって女子にいないでしょ。
いやいや、それは系じゃないからでしょうけどね、なんか。エアーケイみたいな。いや別にあれなんかあれじゃ、それこそ女らしくないからやらないだけなんじゃないですか。別にやろうと思えばできるんじゃないですか別に。
で、女らしくないからやらないでしょ。
いや、だから
でそこも差分なんですよね。
いやいや、別にやろうと思えばできる。だから、その女らしさっていうものが何なのかっていう話なんじゃないですか、これは。
だから、別にそうそう、女だって、だから
エアー系をやら、エアー系をやらないことが女らしさ。
そうそうそう。エアー系やらない部分が女らしいんですよ。
で、違うってな。うん、エアー系やらない女らしさっていう、
だからシャラッフォアが綺麗なんじゃないですか。
そういう考え方が古いっていう話をして人間病ではしていくんじゃないんですか、うん、これからはシャラポワもエアケアをしていった方が美しいっていう時代に導こうとしてるんじゃない、何なんだこの話
は。例えばシャラポワはすごい声を上げてショットを打ちますよね、あの人は。
まあ打ちますよ、
はい、ね、でもあれ男でもできるわけですよ、
うん、できますね、まあ、やってる人もいます、みんなやってるじゃないですか、
うん、だからシャラポワのあの雄たけびに対して、
はいはいはい
はい、あ、うん、女性らしいなって思うこと一回もないでしょ。
ああ、まあ女性らしいとは思わないかもしれないですけど、でも
この話はね、ぐちぐちぐちぐち喋っていくとね、
はい、
こう意図がほどかれるように分かってきますから
うん、いやいや、だから、いやいや、そうですけど、うん、いや、だからそういうなんか、その、けどなんか、上田君は、そのなんかすごい生物学的なとこに、こう、なんだろうな、戻りすぎな気がするんですよ。
そこにも観点をちゃんと置かないと。
いや、置かないとダメですよ、ダメですけど、
うんうん、
今のこういう時代に、その生物学的にそこまで、その、根本的に戻ることがまず時代遅れでしょ。
だから
いや、そのうちね、うん、だからあなたじゃ例えばずっとパワーパワー言ってますけど、
はいはい、
もうそのうちなんかあのよくこう後ろに二人羽織みたいになってるアーマーとかたまに出てくるじゃないですか、ロボット店とかで、
はいはいはい、
なんか、
うん、
握力がこう、うん、補助されるみたいな、
うんうんうん、
あるじゃないですか、うんうん、あ、なんか言いたいこと分かります、二人羽織みたいな、
なんとなくイメージはありますよ。
でもあれが10万円台で発売されたら、
うん、
もう本当握力100とかもう関係ないですからね。
あーはーはー、
うん、でもその時代にも本当の男らしさ、本当の女らしさっていうのは残るんですよ、
うん
ね、
うん、
だからあんま握力とかあんま聞きたくないですね。
え？
いやいや、ええー、じゃないけど別に俺も怒ってるわけじゃないしね別に、ええー、じゃないんだけど、いやなんかそのもっとなんか本当の男らしさみたいな話を追求していこうみたいなね。なんか俺、僕はもうちょっとそういうことかなと思ったんですよ、この人間病院の男らしさのコーナーは。
で、本当のでしょ？
本当のですよ、だから。いや、だから本当の、だもっと本当のっていうのは、やっぱりその握力じゃないと思うんですよ、男らしさ。
でルールを、やっぱり最初に決めないといけないなと思うんですよ。だから、女の人にできることではダメなんですよね。思いません。
まあまあ、まあ、それはそうですよ。男らしさって言っちゃってる限りね。
限り。
うん、そうそうそう。
これ人間らしさっていう話じゃないですから。男らしさです
よ、ね。ああ、なるほどね。
うん。そこが多分、足りてないんじゃないかな、考えの中で。
僕のね。
そう。も
う
人間らしさの究極をちょっと思い浮かべてません。
ああ、なるほどね。
うん。はいはい、そうじゃないですから、ま
あ、いやそうじゃないですよ、だからそうじゃない、うん、僕も今反省しましたけど、
うん、
けどやっぱりなんかその妙にこう生物学的にこう根本に振り返るみたいな考え方もちょっと違う気がしますけどね僕は。
いや違うのかない
や違うとかじゃないですけど、
うん、
いやなんかそれだったらなんかまたなんかこう逆戻りみたいなイメージありますけどね。なんか
だって、はいはい、男らしさ出せるところってそういうところしかないじゃん。
いやいやいや、そんなことないですよ。
だって本当に子供でもできたりするものの。
いやなんだよ、だからなんかちょっとさっきからなんかちょっと弱々しくなってるよ、どっちかって言ったらお前男らしさを語り始めてからの方がお前もののってお前
今ここでこれ、うん、もう何かしないと死ぬっていう時ってありました？
いや いや、そうですけど。
今までの人生で。
いや、だからそう、いざという時っていうのも、なんかそんなに、そんな有事のことじゃないですけど、うん、けどやっぱりね、その、文子さんの言うね、いざという時は男の人にやってほしいっていうのはすごくわかりますよ、なんか。とにかく。だから別にいつもじゃなくていいっつってるわけですから、だからいざという時にこう体を張れるっていうのは、なんかその、男らしさとはちょっと違うのかもしれないですけど、なんか男の役目みたいな感じにした方が、だからそこをなんかその、
ね、もうパワーじゃないんですか？
パワーじゃないですよ。だからその、だからお姉ちゃんにそんだ、いざという時に駆けつけさせてっちゃダメなんですよ、やっぱりね、この
駆けつけてくれるんですもの。めちゃくちゃ早いんですって。
じゃあまあ、
早い人は。
あ、そうなんですか。じゃあまあ、ちょっと男らしさの、まあ、定義には、この、当てはまらないということでいいですかね、この、じゃあ、いざという時に頼れる人。
僕はそう考えてますけどね。これは別に。そう考えてるというか、それ以外考えられないから。
いや、なんなんだよ、お前、うん。結構偏ってんじゃねえか、お前。
そうなのかな。
いや、だから、それはまあ、じゃあ分かった。男女関係ないと。
だと思うんですよね。
いざという時駆けつけるという行為に関してはね。
そうそうそう。まあまあ、
それはそう、じゃあそうですけどね、確かに。
じゃないですかね。
なるほど。じゃあまあ、ちょっとこの、新男らしさ、候補としては、このいざという時、頼れるというのは、当てはまらないと。
いざという時のケースにもよりますよ、それは。例えば、もう、やけど必死のところに手を突っ込まなければならないっていう場面があったときに、
それをお姉ちゃんにやらすことはないでしょ。
女の人が皮膚にやけどを負うよりは、まあ男の方がまだ、
それはそうですよね、なんか。
まあ社会ではまあ、生きていきやすいじゃないですか。
それはそうですね。
まあそういう時に、あ、じゃあちょっと、どいてなって。
いや、なんか余裕そうですけどね、なんか、
ね、ちょっと手入れる前に、
はいはい、なんだなんだ、
水に腕突っ込まさしてって、
いやだから
言いますけど、
状況がよく分かんないからさ、その誘致がよく分かんない、油に、油に手を、なんか、油のなんか、鍋が落ちてきたとか、そういう俺は、新一のお母さんみたいな話だと思ってたのに、
うん、
けど、あの時も新一のお母さんだったからな。
お母さんでしょ。
お母さんでしたね。あの油の鍋を新一が助けたのは。
だからね、はっきり言いますけど、スーパーマンじゃないんで。
いやだから
ね。
だから男らしくない。
10メートル先に上からフライパン落ちてくるのが見えたとして、そのフライパンが上から落ちてくるのなんてもう1秒でしょ。まあ、10メートル先1秒で動けるの？
いやだ、動けないですし。
動けないでしょ。
いやだから怒られてる意味よく分かんないんです
けど、これ理想の話じゃないですから、男らしさっていうのは。
あ、そうなんですか。
うん、実際にっていう話ですから。現実問題ですよ、これは。
いや、なんかちょっと今日全体的になんか否定的なレシートの話からなんかちょっとこう、なん
か、いや、ね、ここも違うって言いますけど、
あのね、いいですよ別に、
違うものは違うって言わないと、
ああ、なるほどね、あ、
生ぬるくなっちゃうんで、
ああ、わかりました、わかりました、すみません、はい、じゃあ、違うってことですね、とにかく。だけど、それはちゃんと男らしさに基づいて違うっつってるんですね。
あ、そうそうそう、基づいてますよ。
あ、じゃあ、まあまあまあ、わかりました。うん、じゃあまあちょっとまたね、もう本当最近人間病院長いって言われてるんですよ、本当に。
は
あ
は
あ、クレーム的に、
うん、
もう、
うん、
また長くなってるんですけど、
うんうんうん、
下打ちの話もじゃあせっかくなんでしましょうか。
ああ、はあはあ、
はいはいはい、
そうですね。
まあ、もうこれはまあもうパッと見ね、もう男らしさ成分とかではない気しますけどね。
そうですね、人間らしさの一つでしょうね。
いやだから人間らしさ、あ、まあまあまあまあ、それは悪い意味でですよね、それは。
虎とか下打ちしないですからね。下打ちしてるようには見えますけど、
なんかペチャペチャやってそうな気しますけど、うん、うん、まあまあまあそうですね、
うん、
下打ちやけどね、なんか僕はね、その間違った男らしさみたいなのはちょっと感じますよ、下打ちって。
あーはーは
ー、うーん、
男らしさ、
なんかイメージですけど、あんまその女性で下打ちチッチッチッチッチッチやってる人っています？
ああ、そうですね、男よりは女の方が少ないかもしれないですね。
そうですよね、うん、なんか、うん、まあ、俺もイメージですけど、
うん、
いやー、いますよね、たまにチッチッチッチッチッチッチッチッ言ってる人
いますね。
はい、もう本当に
言う人は本当にいますね。
うん、もうちょっといい雰囲気だったらね、
うん、
ちょっとゴミ箱とか叩き出してこうリズムとか刻み出すんですけど、もう気づいたらね、
うん、
あ、もうオフィスがもうバンドになってたみたいなね。
あ、だからこれ舌打ちがなぜ深いかっていうと、
あ、意外になんもう調査済みみたいな感じですね。
何が深いかっていうのはもう調査済みです。
ああ、そうなんですか。舌打ちってなんで不快なんですか、うん、あれ、
常に、
はい、
ずっと、
はい、
変わらず、
はい、
同じ音だからですよ。
ああ、
バリエーションがないんでね。
あ、そう、いつの時代もみたいな。
そうそう、だから拷問の基本ですよね。うん、
いや、ふんふんじゃなくて、いや、僕全然よくわかんないんですけど。
拷
問の基本が何なんですか。その常に同じってことが拷問ってこと
ですか。全く同じことをずっとするっていうのが拷問の基本ですから。
ああ、そういうことですね。あ、うん、なるほどね。
だから不快なんでしょうね。
ああ、そうですか、うん、あ。だから別に、じゃあ仮に、うん、とか、
うん、
とかなんかこう緩急とかつけさられたら、うん、意外に言うほど不快じゃない。
そう、緩急とか、あと、うん、なんていうのかな、その、うん、音の高、うん、高低、
うん、
高さ低さとかね。
あ、下打ちに高いとか低いとか出せんのかな、が出せるのかな、やってみたことないけどね、なんか。
だからと、
うん、
じゃあ違いますよね。
いやいやいや、なんか一緒でしたけどね。最悪音の高さは一緒でしたけどね、なんか。
で、文字にすると、とと、てみたいな感じです、ね。
いや、とてじゃなくて、
うん、
ちとちでしたけど、
うん、
いや、だから、あとね、僕、なんか舌打ちとか、なんかそういうのもそうかもしれないですけど、
うん、
やっぱりちょっとこう、唾液感みたいなのあるでしょ。
ああ、生理的な部分もあるでしょうね。うん、
だからその唾液感みたいのを感じると、
うん、
人間不快みたいなよく言うじゃないですか。ご飯とかでもくちゃくちゃ食うと嫌だとか。
あ、はいはいはい。
そういう要素もちょっとあると思いますよ。
確実にあるでしょうね。
うん。
うん。だから、そうそう。だから生理的な部分がこう、ね、
うん、
こう表現されてしまうと、
はいはいはいはい、
ちょっと気持ち悪いですよね。
そうなんですよ。だからまあこれでね、うん、その舌打ちが実はなんか病気であればね、
うん、
まあ、この文子さんも、うん、まあ、職場でまあその舌打ちしてる上司をね、
うん、
なんかちょっとこう緩和できるんではないかなと言っているんですけれど、
うん、
どうなんですかね、舌打ちをするっていうのは。なんかまあ、病名リストなんか見るとね、
うん、
ちょっと僕らの中で、すごい大事に取ってある病気があるんでね、
うん、
ちょっと人間病院ではまだ話してないかもしれないんですけど、
そうそうそう、
僕と常連君のお気に入りのね、
うん、
病名があって、
うんうんうん、
病名言うぐらいはいいですよね。
あ、いいですよ。
あ、いいですか、うん、唾白病っていうのがあるんですけど。
あ、いいない
いなってなんで、
いいですね、
いいですねじゃないんだよね、
うん、
まあ、あれはいい病気なんですけど、
いい病気です、ね、
だそういうニュアンスで舌打ち病っていうのもあるんじゃないですかね。
あ、どうなんでしょうね、
舌打ち病なんじゃないですかね。
だから両方故意にやってるんですけど、はい、
うーん、
何かが違うんですよ。
あ、やっぱりその故意な感じが舌打ちの方が低いイメージはありますよね。
で、唾吐く病は、
うん、かなり吐き出すパワーいりますからね。
吐き出そうと思って吐くでしょ。
そう、まあまあ何かしら 工程が2つぐらいありますよね。
はっきり言って、ツバハク病という、まあ、ツバハクという行為は、やめようと思えばやめれる。
やめれる、うん、
止められるんですよ。
思いとどまれる工程が何回か、何個かありますよね。
うん。うん。ツバ、こう、ペッてやるまでの間に、
そうなんですよ。
口の中をね、中で何かやりますから。
そうそうそう。
準備が必要ですから。
白用のツバをこう用意したりとかね。
うん。
なんかありますよね。なんか、むにゅってこう。
あれ、もう、どう考えてもノーモーションではできないですからね。
ノーモーションでやったら、ブラッてなりますよね、多分。うん。まあ、
出ないかもしれないんで。
それをツバ吐くと呼ぶのかよくわかんないですけど、なんかノーモーションでツバ吐くことだったら、パッ、パッってなるんですよ、ね。どうしたどうしたってなりますよね、多分。だから舌打ちってノーモーションでできるんですよね。
そうそうそう。でしかもちょっと止められない何かがあったりするので、
けどちょっと技術使ってますもんね、舌打ちって。だから人生、
ね、
だからどっかで覚えたんでしょうね、人類っていうか、その生まれて。だから赤ちゃんにはその技術ない気がするんですよ、舌打ちって。ちょっと舌の筋肉使ってますもんね、あれ。
あ、はあ、はあはあ、
赤ちゃんは舌打ちできない気がするんですよね。
あ、なんかそんなような気もしますね。
なんだろうな。
そうですね。だからそのツバハク病とはちょっとだけ違う、ね、
やっぱりモーションが少ないだけにね。
そうそうそう、もう出てしまう、止められない。
ね、どうにか止めれないですかね。けどこのっていう動作を、
例えば止めたいですね。
例えばなんかあくびとかでも止めるためにこうベロをこうねって出すとか、
あーはーはーは
ー、なんかベロで上の鼻に鼻を舐めるようなね、舌、
うんうん、
の出し方して止めるとかあるじゃないですか。
あと僕みたいに口をつむったままあくびするとかね。
あ、
うん、そしたらこの前首がつったんですけど、ね、
いやいや、だから、いや別にいいんですけど、その報告も、
はいはい、
まあまあ、なんかそういう感じ、なんかっていうのなんとかね、
うん、
まあけど口の中で起きてますもんね、このチッっていうのも。
そうですね。
どうやったら止めれるんですかね。ちょっと要するに自分の中で、まあ、意識してやっちゃってるんですけど、
うん、
無意識でやっちゃってるんですけど、うん、やっぱりなんかこう不快だなっていうことで、
うん、
なんとかやっぱりなんだろうな、こうサッカーで例えると、やっぱりそのツバ吐くっていうのは昔の日本のサッカーなんですよね。やっぱボールを、
はいはいはい、
ボールを止めて
はい、はい、
前を見て蹴り出す、
うん、
ね、
うんうんうん、
でやっぱりヨーロッパのサッカーっていうのは、止めて蹴ると、
はいはいはいはい、
ね、もうその先に前を見といて止めて蹴る、
うん、
けどブラジルのサッカーはボレーなわけですよね。
おうほうほうほう、
ノートラップボレー、
はいはいはいはい、
と、まあ、勝手にオフサイドの作者がそうやって言ってましたけどそういう意味ではやっぱりそのツバハクっていうのは日本サッカーなんですよね。けど舌打ちもやっぱり技術が入ってる限り、
うん、
ボレーではないんですよ。
うんうんうん、
トラップぐらいしてるんですよ。
はいはいはい。
だからなんとかそのトラップで思いとどまれるような仕草とかないんですかね、舌打ちの。
お、
何かこう
止められる、
なんか
自己制御ってことですか。
自己制御、まあ別に外部的にでもいいですけどね、外部的に上司になんか妙に、ボリュームのあるタイプのガムを渡すとかね
そうですね、そうだから、
リカルデントとか
自己制御は無理だから舌打ちはね
あ、無理なんだ、やっぱり感情も関連してるしね。
うん、あともう慣れちゃってるっていうのもあるんで、
慣れちゃってるから、
うん、なんか舌打ちしやすい、もう、脳にも口にもなっちゃってるんで、
あ、なっちゃってんだ。
だからもう外部しか止めることはもう無理ですね。
無理なんだ。
だからそう、ガムとかいいですね。
バブリシャス系のね。
あはんはん、
うん、結構あの2個ぐらい食っちゃうと、もぐもぐしちゃう感じのね。
あはんはんはん、
うん、
優しくするとかね。
いや、なんなんだよ。なんなんだよ、お前それ。 なんか今日はなんか全体に通じるみたいな話しかしねえじゃねえか、なんか今週なんか。なんで優しくするって、それでもう地球も救われるよお前それ。
例えば、
うん、
下打ちね、
はいはいはい、
まあ、変な話、
うん、
自分の前でさえしてくれなきゃいいでしょ。
もうね、隠れてやる分にはいいんじゃないですか。トイレで、トイレでおならするぐらいのマナーな感じでね、トイレ、
うん、
トイレの台のとこが聞こえたらああ我慢して、おおやれやれって思う、思う存分やれって思いますけど。
あ、乙姫とかいいかもしれない、
ね、また出てきたよお前、お前この人間目、お前乙姫のお前会社にお前だいぶ負担が多いよお前だってまたお前下打ちでお前だ意味ねえんだよお前、前から言ってるけど、乙姫で下打ちの音作ってもお前、
あれはトイレ用でしょ。
トイレ用でしょじゃなくて、
オフィス用乙姫とかいいんじゃないですかね
上司のと、だから意味ねえだろお前、その作った乙姫が作った下打ち流れたら意味ねえだろお前もうそっちの方がやだわお前他にもいろんなお前なんかボタンどんどん増えそうだしお前、
だから 100% その人はストレスがあるわけですよ。
まあ、やっぱ上司っていうまあ責任もある立場ですからね、うん、
ストレスから来るに決まってますから、
まあまあ、
ね、下打ちなんでね、
そうですよね。確かにノンストレスの人はやらないイメージありますね、
うん、
はいはいはい、
だからもう、だからあとさっきも言いましたけど、
うん、
自分の前でさえやらなければいいでしょ下打ち。
ああ、さっきそう言いかけてましたね、ごめんなさい、
う
ん、
もう違う人の前でやっても別にいいでしょ、変な話ね。
まあそうですね、
自分の前でさえやってくれなきゃ、
はいはいはい、
まあ、その人が下打ちをしないように生きてほしいななんてそんな綺麗事はないですから
いや、わかる、いや、なんかあり、まあ、考えようによっちゃありそうな気もしますけど、まあ、じゃあ分かりました、そんな綺麗事だと、
最終的には絶対に預かり知らないわけですからね
何ですか、朝に預かり何預かり知らない、
うん、その上司のことをね、うん、自分の知らないとこではもう知らないわけじゃないですか、どうでもいいわけでしょ。
ああ、はいはいはい、そうですね、まあまあまあ、
だったらもう自分の前でだけでは下打ちしないようにするにはどうしたらいいかっていうことなんで
ね、それがけど分かればだいぶいいですけど、なんかあるんですか、うん、それ。
だから自分の中、あ、自分の環境にその上司がいるということは、
はいはいはい、
その環境を良くするしかないですよね。
ああ、なるほどね、
うん、
はいはいはいはい、
でその人だから優しくするっていうのは、
うん、
例えばそのガム1個渡すのでもそうですし、
まあ気遣いにもなりますしね、
うん、あとちょっとなんかそうですね、観葉植物やたら渡すとかでもいいですし
いやだから、うん、いやだからうんじゃなくて、うん、いやなんかちょっと今週全体的に言えることなんですけど、
うん、
いやなんかそのなんかこうピンポイントになってない気がするんですけど、なんか、
うん、
いやそんなこと言ったらなんかさっきのレシートの人にもなんかその観葉植物渡すみたいな、
うん、
なんかちょっとそのとりあえず観葉植物渡しとけばみんななんかちょっと心が休まるみたいな、
うん、
なんかちょっとそんな感じがちょっとやっつけ感があるんですけど、
お客さんに観葉植物は渡せないでしょ。いやいや、
まあそうですけど、
うん、で僕はできること言ってますからね。いや
上司にですか、オフィスに。
そうそうそうそう、
あ、上、もうなんか気づいたらもう上司の周り観葉植物だらけみたいになって、なんか、
うん、
あ、なんかサバンナ課長とか呼ばれちゃいますけど大丈夫ですか、なんか。で
それがちょっとあの 防音壁になったりするじゃないですか
いや、その前にお前、サバンナ課長怒るだろう、なんで俺のお前、こんなに観葉植物なんだ、つって、お前。鼻息もすごくなっちゃったでしょ、今、上司、サバンナ上司。ダメですよ、なんか、ちょっと。で、これ、ちょっと今上田くんが好きそうなこと僕やっちゃいましたけど
連続したうち面白いね
となんかあまりにも自分のタイミングじゃなく急にやっちゃったから ってなっちゃいましたけど、なんかもうそんなに興奮しなくてもっていうぐらい僕今舌打ちに何かかけちゃいましたけど、
うん、
いやだから今週あんま病なんか病気だ、結局舌打ち病じゃないんでしょこれも。
舌打ち病じゃないですね。
うーん、
うん、
病気じゃないだと、
癖、人間の癖ですよね。
いやだ、なんかいつもの上田君だったらもうちょっと病名つけたりしてくれそうな気もするんですけどね。六さんもそうでしたけど。
ああ、つけたじゃないですか。
あ、そうですか。
ええ
。じゃあ文子さんのこの下打ちのことに関しては病名はなんかあるんですか、
ね。ああ、なんだろうね。だから病、これもね、下打ちっていうのはもう病気
じゃない
んだ。なんか病気といえばやっぱ病気なんですけど。
まあ。
これもね。だから、そうですね。困ったな。
いや、なんか、今、あと、後ろの方で、今、うっすらなんか、カチカチカチって聞こえたんですけど、なんか、
なんか今ちょっと小さいハサミ持ってるんですけど、
なんか、それ、なんか、ペンで、なんか、イライラしてる感じで、カチカチカチカチみたいな、なんか、カチャカチャみたいなやってないですかね。
そうそう、僕、下打ち癖じゃないんで、
はいはいはいはい。
ちょっと、はい、このハサミでちょっと膝をパンパンパンパンってちょっと早めに叩いてみた
いや、だからちょっとイライラしてきてない。それはそれでイライラしてきてんじゃないですか、なんか大丈夫ですか、なんか
パンパンパンパンパンパンパンってやってみたんですけど、
そうですか、
そしたらちょっと、うん、気が晴れました。
あ、だからまあけどやっぱりそういう意味でなんとかしまだそっちの方がいいですよ。けどなんか昔半沢直樹っていうドラマでね、
うん、
こうどんどん机を、こう説教しながら机をバンバンバンバン叩くっていうのがすごいなんか流行ったじゃないですけど、いやあれもね嫌ですよね。もし自分がそうだったらこう話すたびにこうやってなんか、だから本当に上田君が言った通り一定のリズムっていうのが嫌なんでしょうね。
ねえ、そうですね。もういつ聞いても同じ音とか嫌ですよね。
だからそういう意味ではなんか最近流行ってるなんかこういうなんかクラブのテクノミュージックとかは、
うん、
あれ常に一定してミュージックドンドンドンドンっていうね、あれは逆になんか人間のその高揚感とか、なんかそういう感じを出すとか聞きますからね。なんかそこはうまく紙一重でね、なんかサンプリングしといてほしいですね。
舌打ちの音自体イラッとする音ではありますけど、やっぱりでもイラッとするということはこう脳に刺激がある音ってことなんで。
そうですよね。だから僕はちょっと今ふと思ったんですけど、昔ねアプリの番組を一回やったぐらいなんで僕、アイマシーンっていうアプリがおすすめですけどね。
アイマシーン、
はいはいはい、はい、サンプリングマシーン
ですけど。サンプリングマシーンなんですか。
はい、アイマシーンっていう簡単にサンプリングして、いろんなビートを作れるアプリがあるんで。
おお、面白そうじゃないですか。
上司にそのアプリをちょっと進めてみるっていうのは。
ああいいですね。
なんかいい音ねえかなっつって上司が、なんか最近アイマシーンでいろんなビート作ってんだけど、なんかいいサンプリングの音ねえかな、あれっつってあれって上司が、自分のこの舌打ちにこうビート感を感じる日が来たら、ちょっとなんかその上司も舌打ち縁に対しての価値観が変わるかもしれない。
そうですね、まあ、それができればいいんですけどね。
だからもうそういうなんかそういう理想を語るなと、もう
そう
アイマシーンとか言うなと、
でスーペーメンじゃないんだから。
なんでさっきはスーパーマンって言ってたのに今スーペーメンって言ったんだよね。
だから本当に方法はいろいろあるんですよ、まあ、出せば切りがないですよ。
そうかそうか、
もうだから聞き下打ちイメージになるとか。
けどそんなもうくだらないこと言ってても始まらないと。
そうそうそうそう、
なんか下打ちソムリエとか言ってる場合じゃないと。
だからもう本当に現実的に解決したいわけでしょ。
現実的に解決したいですよね、多分文子さんはね。
でもその下打ちちょっと ちょっと やめてくれませんかとは言えないじゃないですか。まあ、
言えないですよね、
うん、だったら自分の前だけでもしないようにするっていう、だからよ、まあ、そうですね、自分の周りの環境、だから上司と自分のその空間、
うん
だけはなんかストレス少ないようにするしかないんですよね。
いやそうなんですけど、なんか、なんでもそれでこれからなんか人間病院毎週更新していかなきゃいけない、なんか大体それでなんかこと済んでしまうような解決策な気がしますよ。なんかその人の上司との関係性を良くするってね。
だから
いやそれはそうなんですけど、そうですよ、
僕の四十八手の一つですよ
で今回はそのオールラウンド的な手を、まあ、ちょっと使わせてもらって、まあいいですけど、じゃあ舌打ちに関しては病気じゃないと、また癖だと、
癖、
まあそうですか、癖
は治りますんで、
あそうですか、
それまではそうですね、我慢ですよね、その癖が治るまでね。
え、我慢なんですか結局。
我慢ですよ。
なんかなぁ、なんかいいや、なんか答え出なかったですね、なんか。
出なかった。
いやだって我慢してくださいっていう結論になっちゃいましたからね、なんか知らないですけど。いやだからせめて、ああ、あれは何々病なんだと思うだけでも気が晴れるっつってくれてるわけですから。
ああ。
なんか病名つければいいじゃないですか、なんかその
適当に
適当にとは言わないですけど、いや僕もなんかそういう言い草でしたけど、いやなんかそのなんかそのなんだろう、舌打ちでビート病みたいな、
まあじゃあまず、
はいはいはい、
舌打ちはもうアピールではないですから、あれ、
いやアピールですよ、
いやもう違うんですよ舌打ちは。
あ、そうなんですか、癖なんですか。
一人でもやるしね。
あーなるほどね、
うん、
まあ、
もう出てしまうのであれ、でアピール系の病気というには
ちょっと
強引ですね。
あそうですか、
ちょっとどれだけ自分に力があるんだって話ですよ。
あそうですか、
だから徳松君ちょっとあれですね、傲慢になってますね、
いやなんだよ、俺が病気みたいになってきたじゃねえか、なんかだんだん、
うん、
いや何が傲慢なのかもよくわからんし、なんか、
ちょっと自分に力があると思い始めてませんか
いや思ってないですよいやなんなら上田先生にこう委ねてるわけですから、僕もなんかだんだんなんかちょっと舌打ちしたくなってきましたけどこれどうしようあれね、本当にね、
もう分かりましたじゃあ、
あ何ですか、はい、
で5分に1回下打ちするんでしょ。
そうです、5分に1回下打ちするらしいですね。
あれ 5分に1回下打ちしちゃう病人じゃないですか
いやだからそれを適当って言うんだよ。
ああそうか、
そうなんだよ、せめてなんかちょっとこう英語とかにしてくれよ、かっこよく、なんか、
ああそうですね、で5分ってはミニ、分はミニッツでしょ。
ミニッツですね、
5ミニッツ
5ミニッツ下打ち病、
まず5ミニッツ、
あ、はいはいはい、
1回って英語でなんて言うんですか。
まあワンタイムとかですかね。
ワンタイム、タイムズ、
はいはい、
あそうだ、回はタイムズだ、
タイムズ、はいはい、
5 minutes, 1 times.
タイムズ、はいはい、
下打ちはベロは、
ベロって何なんですかね。
あれですか、タン？
いやそれはそれはもう牛タンのタンでしょ、それ。英語じゃないです。まあ、今こういう時代ですからね。
打つは？アタック。
タンじゃないでしょ。
あだから
なんか
5 minutes、
はいはいはい、5
minutes 1 times 単アタックシックでしょ
いやだから単じゃないでしょ、したってなんか 本当に英訳しただけじゃねえかお前。何なんだよそれ。
初めての英語の病気にしたらいい病名じゃないですか。初めての英語
だから 今なんか
うん、
あけタンなんだ。タングあタング
タング、
あだからタンなんだ本当に。
うん、だから5ミニッツワンタイムス、
うん、
タンアタックシックです
タンアタック打つとかなんかアタックなのヒットとかじゃないのなんか分かんないけど、まあいいや。
いや、タンアタックシックですよね。
タンアタックシック。
タンアタックシック。
そのワン、なんとかっていうのはいらないんですかね。
あー、どうかな
長いですけど。
ワンタイムス、タンアタックシック。やっぱいりますね、これ。
何のことだ何のことだよ。文子さんもいちいち、いちいちなんかその英文を思い浮かべるのめんどくせえわ、なんか上司が。まあ、しょうがないか。5 minutes, one time, stun attack, six, つって。なんなんだよ。six, つってる場合じゃねえだろう。まあ、いいけど。
面白いじゃないですか。
まあまあ、そう、じゃあ分かる。じゃあ今回は、
うん、
じゃあまあまあまあ、それでちょうど、
文子さんが、
応急処置でね。
まあ、しょうがないな。
しょうがないな。
この新しい上司さんは、
は、
うん、5 minutes, one time, turn attack, sick だから。
いや、なんだよ、だから、長えんだよ、セリフが、お前。まあいいや、じゃあちょっと文子さん、ちょっと応急処置ですけど、これは。
うん。
ちょっとやっぱりその舌打ちに関してのその病気としての認可がまだ完全に降りなかったので今回、
うんうんうん、
まあ、応急処置としてじゃあ今回はその 5
ミニッツ、応急処置ですよね、
5ミニッツ、
うん、
ワンタイムスタンアタックシークっていうね、
うんうんうん、
だなと、
だなって
で、だなって思ってもらうということ、
うん、とりあえず上司、はいはい、この上司の方にはそうですね、そう思ってもらうですよね、病気としては。
そうですか、はいはい、分かりました。
うん、
まあ、けどタイトルはあっち の, あのレシートの方で
ま、ね、まあ、当然そうでしょうね
そうですね、うん、あれってなりますからね急に、うん、あれ違うブログ来ちゃったかなってなりますから
ブレ出したと思われても嫌ですから
ブレ出したと思われても嫌ですしね、はいはい、
うんうん、
ということでまあなんとかギリギリ、
うんうん、
ちょっと応急処置ができたと。
そして男らしさですけど、
いやいや、
いやこれはもうすぐ終わりますよ。
ああ、そうですか、はいはい、
あのね、こういうね、答えのないことに対して、
はいはい、
答えがないというか、難しい問題に対して、
はいはい、
やっぱりね、
うん、
笑えるようにするっていうのは男じゃないですかね。
いや、なんなんだ、お後がよろしいようでじゃないけど、お前、
うん、
ああ、なるほどね、やっぱりこう、どんな状況でも、やっぱりこう笑いに変えようとするっていうのは、
うん、
私は男らし、新しい男らしさなんじゃないかと。
じゃないかな。
ああ、なるほど。いや、うん、それはちょっと同感できますね。
うん、
はいはいはい。ということで、
はいはい、ね、
ロコさんお便りありがとうございましたということでね、ロコさんもありがとうございましたということで、
うん、
今回はこの辺でお別れしたいと思います。また来週、さよなら。
中東隔てなく貧苦な 人には作戦おいちにおいちにの薬を買いなさいおいちにの薬